6ページです。町の宝発見。今回は令和3年11月から令和6年11月までの3年間日野町地域おこし協力隊として活動された吉海聖奈さんにお話を伺いました。地域おこし協力隊は自治体が都市に住む人材に委嘱し地域活性化の活動に従事してもらうものです。地域おこし協力隊になったきっかけ。吉海さんは大学生の時に就職活動をするにあたりまだ社会のことや自分のことを知る材料経験が少ないと感じもっと外に出てさまざまなことを知りたいと考えていました。そんな時に日野町地域おこし協力隊のことを知りこの町でどんなことに出会えるだろうという気持ちで九州から日野町へ飛び込んだそうです。3年間の活動を振り返って吉海さんは地域おこし協力隊では働きながら地域や社会のことを知ることができました。都会では若者はあふれているけれど住む場所を変えると若者であることが強みになりましたと話されました。吉海さんは地域おこし協力隊として DIY 合宿や学生地域インターン日野祭りを観光という観点だけでなくお手伝いとして関わる機会を町外の人に提供する活動に取り組まれました。その中で最も思い出深いのはアカペラ地域学宿だそうです。学生時代に佐賀県で一緒に活動していた仲間とイベントに出演するだけでなく地域とのつながりをいかに作るかを意識して活動されました。若者に伝えたいこと。吉海さんは日野町の若者に向けて地域に住んでいると何もないと思うかもしれないけれどそれは余白があるということなので自分たちが楽しいと思えることを自分たちで活動して作ることや新しいことに挑戦できることでもあります。夢を諦めずに頑張ってくださいと話されました。今後の吉海さんの活躍を応援しています。次です。山本秀樹氏西王子産区地域特産物マイスターに JA グリーン近江日野名生産部会副部会長の山本秀樹氏が2024年度地域特産物マイスターに認定されました。この制度は日本特産農産物協会東京が地域の活性化に重要な地域特産物生産に長年携わり栽培や加工で卓越した技術を持つ指導者を地域特産物マイスターとして認定するもので現在全国に378名が登録されています。山本氏は町内で栽培される日野菜の1割春作 20R 秋作 60R を栽培するとともに日野菜種種まき作業のオペレーターとして町内の日野菜生産に貢献されています。今後日野菜の栽培をされる方や経験の浅い農家への助言小学校への栽培指導などを通じて日野菜振興の取り組みが一層加速することが期待されています。この件の問い合わせ先は農林課農政担当電話 0748-52-6563 です。以上6ページでした。
7ページです。町の話題。日野っ子宣言を作ろう子ども大人ワークショップ。1月13日月曜日日野町林業センターで子どもと大人が知恵を出し合って日野っ子宣言を作ろうと題して第2回子ども大人ワークショップが開催されました。ワークショップのメンバーには子ども18名、大人6名が参画し、誰もが気持ちよく暮らすための合言葉として、やる気、忍耐力、協調性といった非認知能力の言葉をたくさん出し合い、その中から厳選して7つの日野っ子宣言を作りました。日野っ子宣言は3月9日日曜日に綿向ホール2時で開催される町村合併70周年記念式典で披露されます。子どもたちが積極的に意見を出して作った日野っ子宣言を 大人も子どもも意識し、みんなで明るい日野町を作っていきましょう。次です。獅子舞を見る会で伊勢大神楽を観覧。1月21日火曜日、西大路公民館で獅子舞を見る会が行われました。これは未就園児親子を対象とした子育てサロン、ちびっこサロンの主催で、例年この時期に行われ、サロン参加者のほか西大路幼稚園の園児や地域の方が一緒に伊勢大神楽を観覧されています。昨年から会場を幼稚園から公民館に変更されたため、地域の方が参加しやすくなり、今回も多くの方が訪れていました。迫力ある2頭の獅子の舞や見事な傘回しなど、素晴らしい演舞が次々と披露され、会場の誰もが見入り、何度も拍手が沸き起こりました。最後に、今年の無病息災や健やかな成長を祈り、獅子が観覧された方々の頭を噛んで回りました。話題変わります。日野高校総合学科発表大会。1月22日水曜日、日野高校で総合学科発表大会が行われました。1年生は日野チャレを終えてと題して、地域や行政と関わり、町の現状から課題を見つけ、日野町に住み続けるために必要なことを考えました。さまざまな世代や外国の方、町外の方と交流できるイベントや場所を設け、コミュニケーションを取ることが必要などの意見がありました。2年生は2日間の就業体験で学んだことを発表しました。働くとは責任感やコミュニケーションが必要、お金を稼ぐためだけではなく、社会の一部を担っている、誰かの役に立っていると気づいたそうです。3年生は4つの系列日野校ゼミの発表が行われました。サウナについて探求した生徒は、この学習をきっかけに日野若者会議仮サウナ部との初の共同イベントを開催する予定となりました。神崎校長は、調べ学習で終わるのではなく、外部の方と連携して実際に形にするのは探究学習のさらに先の活動を行っていて、非常に関心をしたと話されました。以上、7ページでした。